どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、30代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の山です。
三山です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このさ、ちょっとさ、三山さんの反応にラグがあるのってさ、これなんか、うん、僕の音声がそっちに聞くのにまだブランクがあるってこと、それともあえてやって
る？そうなんじゃん。そうなんじゃん。こっちは別に何も間を作ってないよ。
あ、そうなんだ。じゃあやっぱちょっと僕からするとすごいこう、なんていうの、一歩遅れてるというか、すごい海外通信的な感じになるんだよね。
それでも、それはなんていうの、テレビ会議独特だから。
うん、
うん、あ、そうか、日常的にテレビ会議使わないのか。
使わない。あ、まあてか最近だから、そのあれでね、使ってる。
そうか、俺ほら、確かに俺今の会社転職した時にテレビ会議慣れするのに時間かかったけど、うん、これテレビ会議独特のあれですよ、あの衛星通信の間があるみたいなもんで、テレビ会議スキルが一つですね。
あ、そう
そう、確かに、そう、確かにそれはある、あるかもしれない、あるかもしれないけど、もうナチュラルすぎて分かんない、テレビ会議あるあるです。
あ、そう、じゃあそっか、なるほどね。まあ、これはもうしょうがないのかっていう、ちょっとそのリモートワークあるあるを話しながらであれなんですけど、まあちょっと今回は雑談ということで、はい、ちょっとね、特にテーマもなく話してみようと思うんですけど、
うん
どうだろうな最近はあれだな、ずっとゲームやってるね。なんか
ゲーム、
ゲーム、
ゲームは何やってるの？
ずっともうな、あの、なんていうの、いや、もういろんなものやってるんだけど、うん、なんていうの、やってはすぐクリアしてメルカリで売って、その資金を元手にまた新しく買うみたいな
あ、そう、ファイダーもなんかその話してたな、うん、
そう、なんかタブヨ君がね、同じようなやり
方
やって
るんです。
まあ最近やって面白かったのは、ジャッジアイズっていうね、
うん、
木村拓哉が主演でやってる、なんていうの、ヤクザと探偵のなんかこう交錯するような感じのテーマのゲームで、
うん、
木村拓哉主演でやってるやつ、それも面白かったけどね。
うん、
うん、宮本さんはなんかあれやってんの、なんだっけ、マインクラフト。
ずっと マイクラっすね。マイクラばっかりっすね。
ああもう今あれじゃない、家に
ドラッグ絵は結局途中でやめちゃいました
今回は面白いねとか言ってたけど
うん、あっという間に飽きました
、うん、マイクラはさ、うん、何、もう今すごいあれじゃないの、家にいてずっとマイクラやれるんじゃないの。
そうそうそうそう、そうなんだよね。あ、でもあれなんだよね、仕事した後って今度すぐ料理作ったりしなきゃいけないから、割とそこの間がないよね
家事の時間が増えない、なんか
増える増える、
あ、
でだいぶ嫌になってきてる、もうそれも、うん、
なるほど。まあ俺はあんま変わんないからあれだけど、うん、まあもう最近なんかこうストレスの逃げ場としてゲームをやるのが結構多いからまあ、うん、そうだね、ジャージアイズと、あと、だからあれだ、あ、この間、今さ、この間ラストオブアスっていうね、うん、ゲームやったんだけど、うん、でそれはさ、すごいこうウイルスっていうか、感染が拡大してさ、世界がさ、人口がさ、もう滅亡寸前になってる世界でさ、ゾンビと人間がさ殺し合いまくるっていうさ、うん、
そう、それ現実世界とあんま変わんないじゃん
そうそうそうそうゲームの中だと食料を求めて人間同士殺し合いまくってたんだけど、うん、だけど今スーパーでトイレットペーパー取り合ってる人間とさほど変わんねえなみたいな、
なんかマスクを買う列で朝みんな並んでて、なんか殴り合いが喧嘩してるでしょ、横入りするんじゃねえよみたいな
本当だからこうなんつうの、こうそういう局面のところでさ、なんかこうねとんでもない姿になるんだな人間って。そのラストバースのテーマでっていうか、結構やってて面白いのが、ゾンビも出てくるんだけどさ、その感染されてね襲ってくるんだけど、
うん、
ゾンビももちろん襲い欲しいんだけど、その人間の方がだんだん怖くなってくるんだよね、うん、ってこう強くなってくるというか、
うん、
ゾンビってある意味さ、バーって感染されたらさ、うおーってこう襲ってくるんだけど、行動がある意味単純だから読みやすいから、倒しやすいんだけど、
うん、
人間の場合、まあ、なんかこうちょっと行動を読めないところがあって、
うん、
そっちの方がだんだ なんか怖い、人間の方が怖えなって、なんか
なんでストレス発散のためにそんなゲームやってんの？なんか目的と手段がいまいち合致しないんだけど、やだそんなストレスフルなゲームでもそれでいくとマイクラは全く同じで、まあ、仕事終わってさ疲れたなと思ってさ、マイクラでやるかと思って、よしじゃあ今からキー切って、うん、じゃあ今日キーあと朝までであと5本ぐらい切ろうと思って、キー切ったらじゃあこれをあれして今度穴掘り行って材料集めて、じゃあこれを作ってガチの建設を始めて、建設をするためにガラスが必要だからこれをしてでガラスを作るのは砂を何個で何個作れるからって電卓
使って生産管理でしょ、
生産管理になってきて、でこれ石今度このガラス焼くのに1個焼くのに何分かかるから、その間にこのことできるなって考えるわけじゃんでそうするとあとこの建物を建てるのあとこれだけ必要だから、逆算するとこれ何日必要 で夜寝ないでやってるともう強いモンスターが出てきちゃうから、じゃあこれは2日にいっぺん寝なきゃいけないなっていうふうにこう計画立てなきゃいけなくなってくると、これ仕事じゃんって
それはあれでしょ、睡眠時間削ってやってんでしょ
そう意味わかんないね人のこと言えないですけど、
まあ、でもまあ俺はなんか映画でも別にゲームでもそうなんだけど、まあ、そのやっぱやってその何かこうまあ、やっぱストーリーがあるゲームが好きで、うん、まあ、映画と同じように、うん、いい映画みたいにいい感想も出たら、何かこう自分なんかこう考える機会を得たなってみたいなゲーム見るから面白いから、だから結構あれだね、逆にマイクラみたいな単純作業で黙々と何かを作っていくみたいなゲームの方が僕はなんか結構しんどいかなっていう感じがするね。だストーリーがあるゲームをの方が多いかな、遊ぶのは。
そっか。あとね、も
う、
じゃあ、ごめん、いい。もうちょっと別の話しようかと思ったんだけど。
はい、
一個別の話で、じゃあちょっと、はい、この本整理系の話でいって、はい、一個ね、ちょっとおすすめの本がありますんで、はい、それをレコメンドするという。
なるほど。
ことで、
はい。
このラジオジの、はい、相談おじさんで私初めてノーチェックだったんですけど、はいはい、あこの人いるん、そういえば読んだことないなっていう人を最近読んだんですね、
うん、
それが伊集院静香さん、私今まで読んでなかったんですよ、
はいはいはい、
で伊集院静香さんの本を何冊か買って読んだんですけど、これがね抜群に面白いっていうちょっと ご紹介を、書籍紹介のコーナーですね、
はいはいはい、
でこれお父やんとおじさんっていう上下巻の本なんですけど、これから察するに俺最初リリー・フランキー的な軽い肩の力抜けるような話かなと思って、ほぼタイトル買いしてきて読んだんですよ、
うん、
でところが全然違くて、これこのお父やんとおじさんっていうのは簡単に言うと伊集院静香の自叙伝みたいな感じなんですね。自分の要は半生を小説化したようなものになってます。ちなみになっていて、
ああでじゃあ亡くなった奥さんのこととか、
ですね、これ自体は自分がすごく小さい時のお父さんが、ああ、
うん、
まあこの在日韓国人なんですけど、この在日韓国人である主人公のお父さんとその、うん、結婚相手であるお母さんが朝鮮戦争の最中、うん、このお母さんの弟、うん、つまり本人にとっておじさんを助けに行くために戦争の最中密航して、お父さんが現地のその何て言うんですかね、緊迫した中でいかにそのおじさんを助けに行くかみたいなものが含まれているような、
うん、
割と何て言うんでしょうか、いわゆるこう、そういう苦しい時代生き延びた人の話なんですよ、う
ん、ポン
っていうやつで、これめちゃくちゃ面白いです。
へえ、
はい、でこの中でちょっと僕の中で新しかったのは、伊集院静香さんも初めましてで面白かったんですけど、はい、朝鮮戦争ってロックスっぽ知らなかったんですね、うん、僕が、
うん、
そもそもどういったものなのかって、まあ、うっすら知ってますよ。なんか冷戦で、うん、あの、うん、ソ連とアメリカが取り割ってみたいな、うん、国が二分されちゃってみたいな、うん、あったんですけど、はいはいはい、その戦争ってどういう推移をしてったの、はい、これ実は前半と後半で分かれてて、後半はお父さんが、はい、あの韓国に密航し潜入する話なんですけど、前半は実はこのおじさんが北朝鮮軍の兵士として戦う話なんですよ。
へー、
そうなんです。でこの元々このおじさんっていうのが若い頃に共産主義にかぶれちゃって、そういったその祖国をその共産主義で新しいユートピアを作るんだっていうのに染まっちゃって、でも戦争に行けなかった時、いやながらいろんな人の流れの中で従軍しちゃっていくんですけど、うん、もうその朝鮮戦争の中で全もうこうかなんていうの、優勢劣勢っていうのが目まぐるしく変わるんですよね。最初は北朝鮮がブワーッと攻めちゃって、もう韓国が本当にもうほとんど統一されかけちゃったところが、アメリカが参戦したところでもう盛り返したみたいな、二転三転していくんですけど、その過程が描かれていて、しかも戦争兵士という立場からすごく、もう全然朝鮮戦争のこと知らんかったわと思って、すごい面白かったですね。
なんかさ、ほら、あ、
うん、どうぞ、いよいよ、
ああ、いやほらこの間のほら相談本さんでやった時には、その伊集院さんのなんていうかこう人間性というかさ、まあ、そういうところがもう面白くてさ、うん、なんか結構興味惹かれたみたいなのがあったんだけど、うん、やっぱその小説とかにもやっぱ現れてる、
うん、それでいくと、その面でいくと全然期待外れ、もうちょっとなんか豪快な、うんうん、なんかあのなんか文豪のなんかダイナミックな感じかなと思ったら、うん、なことはすごく繊細なあの小説で、うん、全くその全然違うものでもものすごい面白い。だからもうちょっとこうダイナミックなね、それこそ中島ラボみたいな雰囲気の、物語読めるのかなと思ったら、もう、うん、純文学ですね。でこの後書きにちょっと書いてあるんですけど、この伊集院静香さん自身は割とこの自分を半生をモデルした小説何個か書いているんですね。で一応それがこう3部作みたいになってるようで、僕は知らなかったんですけど、これがその3部作の総集編みたいな位置づけで、ご本人もその在日の方のようなんで、その割と書いてると、そういったことを、自分のルーツにつながるような話を。
伊集院静香さんで有名なのは、今多分漫画化されてんのかな、あのほら居眠り先生っていうさ、
あー、はいはいはい、ありますね。
あれは、そう、あれは多分僕らだとあの少年マガジンのあの坊や哲で多分結構馴染みがあると思うんだけど、あの浅田哲也っていうね、まあ、麻雀の、まあ、プロみたいなで、かつ作家の人がいて、でその人のあの、まあ、ほら麻雀放浪記って映画化もされたけど、でその人とすごく親交があったんだよね、あの麻雀仲間で、あのこの伊集院静香さんは、うんうん、でその浅田哲也はなんか病気かなんかでよくこう眠っちゃうこととかが多くて、で居眠り先生って呼ばれてて、うん、でその、浅田哲也と過ごした日々かなんかをなんか小説にして、それを原作した漫画かなんかが今最近ちょっと話題になってるっていう。
あ、そうなんだ。そっかそっか。なんかそういった割とメジャーなものもいっぱいあるよったんですけど、たまたまちょっと古本屋行った時に、うん、目について、うん、あ、そういえば伊集院静香読んでないやと思って、うん、買ってきたんです
けどね。へ、はい、でも物語もやっぱ面白いですね。
面白いですね。
小説は最近全然読まないな。なんか今なんだっけ、話題になってる小説だと、あのまあノンフィクションに近いんだろうけど、なんだっけ、僕なんだっけ、僕はイエローで、ホワイトでなんかなんちょっとブルーみたいな、知らないの。
え、
なんだっけな、僕は
イエローでホワイトで出てきたよ、ちょっとブルー、
これ、あ、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていう、うん、あのどこだったか、
子供たちの階級闘争、
ブレイディ・ミカコさんっていうイギリスに、あの住んでた、あの、まあ、今も住んでるのかな、のあのなんかベビーシ、なんだっけ、保育士かなんかの仕事をしてた人が、なんかその自分の子供がその要はあっちに行って、はい、まあイギリスってやっぱこうまだ人種差別とかもあったりするから、その中でそのこの自分の子供がどういう要はあの立ち位置でどういうふうに過ごしていくかみたいな、その青春の日々かなんかを、これがすごいなんか なんかだな、こういう文章かなんかの忘れたけどね、きっとして。で、これを書いた人と、鴻上長司がこの間 NHK で対談してて、なんかすごい面白そうだなと思って、読みたいなと思ってたんだ
けど。あ、そう、じゃあ、注文しようか。
電車の中でもなんか、むき出しで読んでる人がいて、おお、そんなにヒットしてんだと思って。
へえ、ごめん、全然知らなかった。僕あの本はですね、あの、うん、自分の住んでる最寄りの駅前の本屋で取り寄せするっていうシステムで買ってます
。ああ、いいですね。地産地消ですね、ちゃんとね。
なくなっちゃうから本屋さんが。
本当だよね。最近さ、いや本屋もなくなったし、で俺からすればやっぱ映画ファンとすればさ、あのレンタルビデオ屋がさ、
うん、
もうどんどんなくなってんだよ。
うんうん。
駅前で一番使ってたレンタルビデオなくなっちゃったもんね。
あ、そう。
だ映画見る手段が本当オンラインに限られてくると、そこがなくなっちゃったら見れなくなっちゃうんだよな、ね、
まあ、俺はあの映画は困らないけど本はなくなると困るので。
だ古本屋とかもほとんどなくなっちゃったもんね。
そうそうそう。だから俺も近所のブックオフ使ってますけど。
うん。だってし普通の書店さえもあれだけど、中古本屋まで潰れたらもうねっていう感じだもんね、本当にね。
うん、そうそうそう。だからなるべくこれ地元で買うようにして。
うん。あの今回の、まあ、コロナ騒動もあれだけどさ、結局その要は中小店、まあ、企業と言えることじゃないけど店舗自体がねもう結構瀕死な感じでしょ。だって
そうそうそう、とりあえずそんなところか。
じゃあちょっとこれで送って、あの、うん、どんな感じか。じゃあちょっとそんな雑談でしたけれども、ちょっとね、あの今回ね、あのズームの会話をそのまま録音するんじゃなくて、ちょっと別の、あの手元の録音でどのぐらいあの綺麗に聞こえるかっていうことをちょっと試してみたんですけど、まあ、はい、いかがでしょうかね。ちょっとその辺り我々も聞いてみたいと思います。ということで、じゃあまたちょっと僕らは来月はい、はい、どうなってるのかね分かりませんけれども、ちょっとまあ状況を見つつね、あのまたあのお届けしたいと思います。
はい、
はい、ではでは。